うちら、猫の手ボランティア。
1995年、平成7年。1月17日、午前5時46分。神戸、淡路島一帯を直下型の大地震が襲った。多くの家が壊れ、道路や鉄道が寸断されて、火事も発生した。マミとユキは神戸市内の小学校5年生である。二人が家族と一緒に自分たちが通っている小学校に避難してきたのは、地震から2時間ほど経った時だ。自宅の一部が壊れ、家の中にいては危険となったため、とりあえず学校へやってきたのだ。この小学校は、全校でも300人足らずの小さな学校である。そこへわっと1600人もの人が避難してきた。避難所となった体育館に、大地震後の初めての夜がやってきた。
まだ余震が続いている。自分の家がどんどん崩れていくんやないか？ひょっとしたら、またあの大きな地震に襲われるんやないか？
マミの心配の種は尽きなかった。ただ、友達のユキ一家と一緒にいることが、せめてもの救いだった。
ただいまより、食事を配ります。
それまで暗く沈んでいた体育館が、急に賑やかになった。すると、
おい、なんでわしにくれんのや。
と、立ち上がって文句を言う人が出てきた。
そういえば、朝から何も食べてなかった。
マミは、激しかった地震への恐怖心が冷めぬまま、慌てて避難してきたので、空腹に気づくゆとりもなかった。
あれ、あの配っている女の人、大内先生やない？
ほんまや、ゆきちゃん見て、うちらの木村先生もいるやない？
マミがポカンと口を開けている。マミとユキは、てっきり町内会の人が配っているものと思っていたのだ。大内先生も木村先生も汗を流し、必死で食パンとちくわとかまぼこを配っている。
ねえ、マミちゃん、手伝おうよ。ここでじっとしていても仕方ないやろ？
けど、子供が余計なことせんでええって言われるんやない？
そんなこと言うたかて、先生たちえらい大変そうやもん。
とユキが言うと、しばらく考えてからマミが、
よし、やろう！
ときっぱり言った。二人は立ち上がると木村先生のところへ行った。
先生、手伝うわ。うちら、ボランティアやりたかったんやわ。
嬉しい。助かるわ。もう猫の手も借りたいってこのことやもん。
こうして、二人の猫の手ボランティアの仕事が始まった。二人の仕事は、食事配りだけではなかった。電気、水道、ガスが全く使えなかったから、朝早くから、学校のプールの水をポリバケツに汲んで、トイレの前に20個ぐらいのバケツを並べた。それから先生たちと一緒に朝食を配った。校庭や校舎のゴミ拾いもした。あちこちから救援物資が届くようになると、空の段ボール箱が山積みになる。それを一つずつ潰して整理した。一週間ほどして、二人の家族は自宅に戻ることができた。それでも二人は、毎朝8時に学校へやってきた。職員室では、次々とかかってくる電話の応対に、 先生たちがてんてこまいしていたので、二人はその手伝いも引き受けた。マミとユキの働きぶりを見ていた同級生たちが集まり、猫の手ボランティアは二人から四人、六人と増えていった。ある日、夕食を配っていると、マミのところへ一人のおばさんがつかつかとやってきた。
あんた、さっき氷枕持ってきてって頼んだのに、いつまで経っても持ってきてくれへんやんか。子供がえらい熱を出してるんやで。
おばさんの切羽詰まった声が飛ぶ。
ああ、そうやった。
しっかりやってくれんと困るんやで。
マミは泣きたくなった。そんなマミをユキが優しく励ました。雨上がりの空に校庭の桜が美しい。マミとユキは新6年生になった。学校へ避難してきた人たちも200人ぐらいになり、そのほとんどがお年寄りであった。
ねえ、おじいちゃんやおばあちゃんたちにクッキー作ってあげへんか？
ある日、ユキが言い出した。猫の手ボランティアのみんなは家庭科室で早速作り始めた。焼き上がったクッキーは形がバラバラだったが、お年寄りの人たちが手をたたいて喜んでくれた。
ほんま、ようしてもろうて。あんたら、わしの孫やな。
一人暮らしだったおばあさんが何度もそう言った。夏休みが終わる頃、避難していた人たちは一人もいなくなった。明日から2学期が始まる日、みんなで体育館の掃除をした。
あんな大きな地震があって、大勢の人たちがここで助け合い、ワイワイ賑やかに暮らしていたなんて嘘みたいや。仮設住宅に引っ越したおばあちゃんたち、どないしているんやろう。
そうや、今度の日曜日、手作りのクッキーを持って訪ねてみよう。
独り言をつぶやいたマミは、ユキのところへ駆け出していった。